聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ピリピ人への手紙1章1節から2節、新約聖書394ページです。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たちへ、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように、聖書の言葉は以上です。これまでですね、礼拝では主に旧約聖書マラキ書を読み進めてきましたが、マラキ書が終わりましたので、ちょっと次はどこにしようかといろいろと考えておりましたが、旧約聖書を続けて読んできましたので、できれば新約を学びたいと思いまして、あれこれ考えてこのピリピ人への手紙を学んでいきたいと思っております。今日はですね、最初ですので、この手紙がどのような手紙なのか少し紹介し、その上でこの冒頭の部分合わせて読んでいきたいと思います。でこのピリピ人への手紙は、一節にありますようにキリストイエスのしもべであるパウロとテモテからと、ありまして、この手紙パウロから、パウロの手紙、テモテもそこに加わっておりますが、主な著者執筆者はパウロでありまして、おそらくですね、テモテは、補助的な役割を果たしたに過ぎないと考えられております。で、複数の著者が挙げられているというのは、実はですね、手紙よく見ていくとそんなに珍しいものではなくて、特にですね、テモテが加えられているのはこのピリピだけではなくてですね、他にも第二コリントやコロサイ、あと第一、第二テサロニケ、またピレモンの手紙でもですね、テモテがこう著者に加えられております。で、この手紙読んでいきますと、パウロはですね、ピリピにテモテを後で使わそうと、派遣しようとしていた、そういったことも考えていましたので、そのようなことも関係があってピリピの教会の人々にテモテのことを紹介したいと思っていた、そういう意図もここにはあるのかもしれません。で、この手紙はパウロのですね、獄中書簡と呼ばれるものでありまして、パウロが投獄されているときに書いた手紙ですね。獄中書簡と呼ばれるものはこのピリピ以外にもですね、エペソ、コロサイ、ピレモン、そしてこのピリピ、4つが、よく言われているものであります。で、パウロが獄中に牢屋にいる中で書いたということですが、じゃあいつどこでどういう時だったのかというのがこう気になってくるわけですが、で、このパウロが、どこの牢屋に獄中にいた時なのかというのは、いろんな議論がありますが、伝統的にはですね、基本的には、使徒の働きの28章ですね、最後のところで、パウロは捕らえられてローマにこう護送されていくと、ローマで捕らえられ約2年間ほど生活したと書かれていますが、おそらくその、ローマの獄中ではないかというふうに、一番考えられているところです。で、2年間の、一体いつなのかとかって細かいことはいろいろあるんですが、おそらくですね、ローマで捕らえられていた時、紀元の大体、60年頃、61年とか、そのくらいではないかというふうに大体考えられております。またピリピというのが、そもそもどこなのかということですけれども、もしですね、地図、聖書の地図がついている方は、少し地図を、見ていただくとですね、地図の13とかですね、新改訳聖書の2017をお持ちの方は、地図の13、パウロの第1次、第2次伝道旅行と、書かれているものある方は見ていただいて、 ピリピというのはですね、ちょっと説明するのが難しいので、地中海エーゲ海の北の方、マケドニアと書かれているところの、マケドニアの一番右側ですね、トラキアとの国境というか境の近くにピリピという町があります。マケドニアの主要な都市でありまして、エーゲ海の北側に位置しております。で、パウロたちはですね、このピリピに複数回訪れていまして、使徒の働き16章のこの第二次伝道旅行といわれる時にピリピを少なくとも一度は訪れております。使徒の働き16章ちょっと開ける方振り返っていただくとですね、どのようなことがあったのかと言いますと、16章の12節のところですね、新約聖書267ページですが、使徒の働き16章12節、そこからピリピに行った。この町はマケドニアのこの地方の主要な都市で植民都市であった。私たちはこの町に数日滞在したと、ありまして、マケドニアの主要な都市で、パウロたちはこの第二次伝道旅行の時にピリピに訪れています。でこの後ですね、14節など見ていただくと、このリディアという紫布の商人、かつてはですね、第3版まではルデアと訳されていた、リディア、ルデアですね、ルデアが、この時信仰に導かれていく、これもピリピでの出来事だと考えられております。パウロとシラスはこのルデアを信仰に導いたり、あとこの後もですね、占いの霊に疲れた女奴隷が16節以下に出てきますが、この人のこともですね、イエス・キリストの御名によってこの霊を追い出して、救いへと導いていくわけですね。そして、そのために今度はですね、女奴隷の主人は金儲けができなくなった、ある意味逆恨みをしてですね、パウロとシラスを捕らえて投獄される。パウロたちはピリピでも投獄されておりました。ところが不思議な導きでですね、この後、この牢屋の看守がパウロたちの言葉や振る舞い、それを通して信仰に導かれていく、そういうこともありました。これもピリピですね。ですからこのようなパウロたちの伝道旅行、伝道の働きによってピリピにキリスト者たちが生まれていく、イエスキリストを信じるこの信仰に導かれた人たちが起こされていきました。その後どうなったのかというのは詳しく書かれていませんが、このようにパウロたちの働きによって信仰に導かれる人が起こされて、信仰者の集まり、教会ができていったと考えられます。年代についてもいろんな議論がありますが、一応伝統的な考えにのっとりますと、使徒の働き16章のこの第2次第2回伝道旅行から、おそらくですね、8年から9年後にこのピリピ人への手紙が書かれたのではないかと考えられます。パウロにしてみるとですね、かつて自分が、開拓伝道といいますか、宣教の働きをしていろいろな信仰者たちが起こされて、で教会ができていった、そこに改めて、手紙を書いているということになります。でピリピ人への手紙が、どうして書かれたのか、もう少し細かい経緯については、大体ですね、次のように考えられております。ピリピ教会はエパフロディト、エパフロデトという人にパウロに対してですね、献金、贈り物を届けるように、託すんですね。で獄中のパウロへと送ると。でこのエパフロディト、という人は単なる使者ではなくて、パウロの必要に応えたり身の回りの働きをしたりもしたようです。 ただ残念なことにですね、彼は途中でこう病気になってしまうんですね。それでピリピの教会の人々も心配になって、でパウロはこのエパフロディトを送り返すことにする。でその時にですね、パウロは何も持たせないのではなくて、ピリピの教会の人々に手紙を託す。これがピリピの手紙ではないかということですね。パウロは自分の獄中での状況、捕らえられている状況などをピリピ教会の人々に伝え、教会の人々を励まし、さらには教会の中に入り込んでくるいろいろな間違った考え方、教えに対して注意を促し、改めて、ね、私たちが信じている福音の真理を教えようとしていたのではないかと思います。これがピリピ人への手紙ということになるんですが、ですからパウロのすごくですね、素朴な思いといいますか、自分自身がどのように救われたのか、そしてどういう救いの確信を持っているのか、そしてその救いの確信に基づいて教会の人々を教え励まそうとしている。自分は獄中にいるにもかかわらずですね、教会の人々を教え励まそうとしている、そういう手紙であるということができます。ピリピ人の手紙は、あと喜びの手紙とも言われていまして、喜ぶという言葉が何度も出てくる。それもすごく印象的なものであります。獄中書簡にもかかわらず喜びという言葉が何度も出てくる、これも非常に重要な点であると思います。で改めて一節からちょっと見ていきたいと思いますが、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たちへ。で、これはですね、冒頭ですから、どこどこからどこどこへという、手紙の形式的な内容が書かれている、そういうふうにも言えるんですが、でも同時にですね、この部分にパウロは、自己理解ですね、自分自身のことをパウロがどういうふうに考えているのか、そして何よりも自分自身とイエス・キリストとの関係ということをここではっきりと語っております。ここにパウロの信仰理解、福音理解が表されていると思うんですね。パウロは自分自身のことをキリストイエスのしもべと言っております。で、しもべと聞きますとちょっと日本語では少し穏やかに聞こえるかもしれませんが、もう少し強くあえて言うならば、奴隷ということですね。私はキリストイエスの奴隷であるとパウロは言っています。で、どういう意味でパウロが自分自身のことをこのキリストイエスのしもべ奴隷と言っているのかということですが、もちろんこれはですね、パウロは何か無理やりにイエス・キリストのによってですね、何か強制労働をさせられているとか、支配されてしたくないことをさせられているとか、そういうことではないんですね。ただでもこの奴隷という強い言葉が持っているイメージは非常に大事だと思います。完全にキリストのものとされ、キリストに従うもの、キリストの支配下に置かれ、キリストのものとされている、そういう自分なんだと、そしてキリストに仕えるものである、そういう自己意識をパウロは持っていたということです。で、私たちもこういうイメージや理解、実はですね、大切ではないかと思うんですね。本来イエス・キリストによって救われたものはパウロと同じようにキリストのしもべ、奴隷とされているのではないでしょうか。奴隷といっても、悪い意味でこき使われている、支配されているのではなくて、完全にキリストのものとされ、キリストに仕えるように、キリストの支配下に置かれている、そういうものですね。でも私たちは、もしこのようなことを、でも私たちはこういったことを忘れてしまって、 何かですね、自分自身をキリストのものではなくて、自分は自分自身のものだ、そういうふうに考えてしまうことがあると思います。でそうなっていくとですね、かえって信仰生活難しくなっていく、そういったことがあるように思います。パウロはキリストのしもべ、奴隷であると考えていましたが、これはですね、パウロの歩み、救いの経験に深く結びついていることだと思います。パウロはどのようにして救われてきたのでしょうか。このこともパウロはですね、このピリピ人への手紙の中で自分の救いということを振り返りまとめている箇所があります。ちょっと先になりますが、3章4節以下を見てみたいと思います。ページ進んで398ページですが、ちょっと長いところですけれども、大切なところなので改めて読んでみたいと思いますが、398ページ、ピリピの3章4節から。ただし私には肉においても頼れるところがあります。他の誰かが肉に頼れると思うなら、私はそれ以上です。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエル民族ベニヤミン部族の出身、ヘブル人の中のヘブル人、律法についてはパリサイ人、その熱心については教会を迫害したほどであり、律法による義については非難されるところがないものでした。しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵あくただと考えています。それは私がキリストを得て、キリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。まあ、このように書いてまして、イエス・キリストに出会う前のパウロというのは、まあ、サウロというふうに言われていましたが、パリサイ人として厳格に律法を守ってきた、そして律法を行うこと、律法を守ることによる義を求めてきた、またそういったことをですね、誇りとさえしていた。さらにはイエス・キリストの弟子たちを捕らえて迫害するほどの、それほど神に対して熱心な人物であったということですね。でもそういうパウロが、まあ、まさに180度こう変えられていく。イエス・キリストに出会ったことによって、いや、むしろキリストに捕らえられてしまったことによって、今まで誇りとしていたものを、まあ、もはや損と思うようになり、塵あくたとさえ思うようになる。もはや自分は自分のものではない、完全にキリストのものとされている、キリストのしもべ、キリストの奴隷だ、そういう理解を得るようになった、まあ、これは本当に大きな変化、文字通り全てがひっくり返されるような、そういう経験ではなかったかと思います。でやはりこのような、まあ、経験と理解がパウロの信仰、福音理解の根底にあるわけですね。キリストのしもべとされた、すべてキリストのものとされている、他のものは今まで自分が大事に思ってきたもの、自分がこれはと思ってきたものはもはや塵あくただ、そういう経験をしているわけですね。ですからパウロはそのようなもの、キリストのしもべとして、パウロ自身が生きているそのような生き方にこの読者たちを教え励まそうとしていると思います。でピリピ人への手紙は、まあ、本当に印象的な言葉、私たちの心を本当に引きつけるようなたくさん素晴らしい言葉がありますが、私改めてこの、まあ、手紙の冒頭を読んで考えている中で、やはりパウロはですね、自分がキリストのしもべである、自分は完全にキリストのものとされている、そういう理解、 考えに立っているからこそ語ることのできる言葉を語っていると思うんですね。私たちもこのようなパウロの理解を共有させていただいて、その上でこの手紙を読んでいきたい、受け止めていきたいと思うんですね。一節の後半に目を向けますと、後半は宛先が書かれているわけですが、フィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと羊たちへと言います。でこの手紙は宛先がですね、単に教会、どこどこのフィリピにある教会へ、そういうふうには表現されずに、キリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たち羊たちへと書かれております。でここでもです、ね、パウロのクリスチャンとはどういう存在なのか、そういうパウロの理解というのが表されていると思います。クリスチャン、キリスト者というのはキリストイエスにあるすべての生徒である。何よりもこのキリストイエスご自身が土台であるということが確認されております。これはですね、パウロにも共通することだと思います。パウロもキリストイエスのしもべ、キリストイエスがパウロをしもべとしてくださった。そしてフィリピの教会の人々もこの同じキリストにあって聖と聖なるものとされた、神が特別に選び、とりわけ区別した神のものとされた特別な民であるということです。まあ、ここにですね、著者であるパウロとこの手紙の受け手であるフィリピの人々とのまあ共通点が見えてくるんですね。それはキリストイエス、イエスキリストご自身である。イエスキリストがパウロのこともご自分のしもべとしてくださった、フィリピの教会の人々のこともイエスキリストが特別に聖徒としてくださった、聖なるもの、神の民としてくださった、イエスキリストがパウロとこの手紙の読者を結び合わせている、つないでいるわけですね。で手紙の最初の読者はこのフィリピの教会の人々でしたが、私たちもですね、時を超えて同じ読者に連なっているということができます。私たちも改めてキリストイエスにある聖徒の一員である、聖なるものとされている民の一人であるということを、もう一度ここから覚えたいと思います。私たちは自分自身のことを何者であると考えているでしょうか。キリストのものとされた生徒であるということを、この自己理解の土台にさせていただきたいと思います。その上で最後、今日のところの最後ですが、2節ですね。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。これもですね、手紙の挨拶の言葉であって、まあ、形式的なものとも言えますが、でもここにパウロは自分の信仰理解、福音理解を言い表していると思います。まあ、手紙の冒頭なので、恵みと平安がありますように、まあ、そういう挨拶を語る、まあ、これは自然といえば自然かもしれません。でもですね、やはり私たちの父なる神と主イエスキリストからと言われている、ここが非常に大切なことであると思います。私たちに何よりも必要なこの救いの恵み、そして平安、平安というのは神との平和でもあります。私たちに必要な救いの恵みと神との平和、平安、これは神から、またイエス・キリストご自身から私たちに与えられるものであるということですね。父なる神がご自分の御子を惜しまずに十字架にかけ、またよみがえらせることによって、私たちの罪を許し、あがない救いの恵みを与えてくださいました。また御子イエス様の十字架によって、 私たちと神との平和、平安が実現されている、神との和解が実現している。父なる神とイエス・キリストが与えてくださる恵みと平安、これこそ私たちにとって何よりも必要なもの、私たちが求めるものではないでしょうか。それがあなた方に、本当にあなた方にとって必要なものがあるようにとパウロは語っております。またもう一つ最後に確認しておきたいことですが、この一節二節、短い言葉ですけれども、この中で何度もですね、キリストイエス、イエスキリストという言葉が3回繰り返されております。それくらいですね、パウロにとって、またこの手紙の読者、受け手にとっても、キリストイエスというお方が非常に重要である、すべての土台となっているということが表されていると思います。私たちもこの手紙を通して、もう一度パウロの信仰理解、福音理解から学びたい、教えられたいと思います。この後ですね、いろいろなことが語られていきますし、最初にも少し話しましたが、本当に私たちの心を引く、感動を覚えるような言葉がたくさん語られています。でもそれらの言葉は、すべてパウロがですね、自分はキリストのしもべである、完全にキリストのものとされている、そういう意識、理解を持って語っているものですね。ですから私たちもキリストのものとされている、そういうものとしてこの手紙を読み、この言葉を受け止めていく必要があると思います。キリストのものとされている、そういう前提で読まないと、やはり同意できない、理解できないような言葉が多くあるのではないでしょうか。改めてパウロの言葉に教えられ、励まされて、私たちもキリストのしもべ、完全にキリストのものとされている、そしてキリストに仕えるものである、そういう自覚を新たにさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある深い私たちの父なる神様、今日御言葉を通して、特にこのパウロのピリピ人への手紙を通して教え、励ましてくださること、ありがとうございます。パウロも完全にキリストのものとされている、キリストのしもべ、奴隷である、そういう理解意識を持っておりました。それもすべてあなたがパウロのことを捉えてくださって、あなたのものとしてくださったからです。私たちも主にあって、キリストにあって、あなたのものとされている、そういう一人一人であります。どうぞそのことを本当に御言葉を通して日々教え、励ましてくださいますように、あなたのものとされたものとして生きることができるように、そのように御言葉を通して教え、導いてくださいますようにお願いいたします。完全にあなたのものとされている、そういう祝福や喜びをこの手紙を通して教えてくださいますようにお願いいたします。御言葉に感謝して、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。